シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ名古屋支部のおつけいです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はザ・ホエールについて話したいと思います。
はい。
本作は4月7日公開で、アメリカ映画で117分、 PG-12 ですね。
うん。
PG-12 ってなんでだろう。なんかありましたっけ。
なんだろうな。
死ぬとかそういう話でいくか。
薬物とか。
薬物。
マリファナじゃない、何か吸いました
よね。あ、そうかそうか、マリファナ吸ってましたね。
ぐらいかな。自殺とかか、どうかな。うん。うん、
で、現代もザ・ホエールですね。
うん。
映画 .com の設定を読むと、ブラックスワンのダーレン・アロノフスキー監督が、ハムナプトラシリーズのブレンダー・フレイザーを主演に迎えた人間ドラマ。劇作家サム・ディ・ハンターによる舞台劇を原作に、時の迫った肥満症の男が娘との絆を取り戻そうとする姿を描くということですね。
うん、
この作品は、今年のアカデミー賞で主演男優賞をブレンダー・フレイザーが取って、
うん、
あとメイクアップ&ヘアスタイリング賞も取っていると。
うん、
で、助演女優賞としてホン・チャウがノミネートされている
ということですね。ああ、そうですね。うん、
はい。じゃあこの感想を時矢さんからお願いします。
はい。僕は、これはあれですね、今月、4月のマンスリーシナワトークのお題でもあったんですけども、
はい。
はい、僕はまあ、支持するっていうような風で一応、まあ、あげたんですけども、
うん。
まあ、結構、なんだろう、気になるというか、
うん。
どうなのかなっていう部分もあって、
うん。
全体的な感想としては、あんまりないんですけど、こういう感想。普通っていう感想、
うん、
でしたね。はい。よくも、悪くもっていう感じになってしまったなってとこあるんですけど、
うん、
まあお話というかその中で起こっていることっていうのは大体わかるし、そんな別に難しい話でもないとは思うんですけど、うん、
はい。
ただそのこの映画から何を作者というか監督が伝えたかったのかなみたいのが、
うん、
わかるようでちょっとわからんというか。
うん、
で、僕は正直、脚本がいまいちではなかったかなっていうふうに思ってしまったんですね。
うんうん、
見てて。というのも、これ、演劇が元になってるそうなんですけども、
はい。
まあその演劇は、その、まあ原作者というかその、まあ実体験を元にして、
うん、
実際その人はまだ亡くなってないですし、あそこまで太ったっていうわけではないみたいなんですけど、
うん。
で、それを、演劇にして、で、監督がこれを映画化したっていうことなんですけど、
うん、
その、まあ、限られた人しか出てこないっていうのもあるし、は
い、
あんまり。
演劇っぽいですよね。
そうですよね。場所が移動しないっていうのもあるんですけど、うん、演劇的にはやりやすい作品かなっていうふうに思うんですけど、うん、ただ映画にするときに同じではダメなんで、まあ、何らかの変更を加えたりとかね、描くとか描かないところっていうのはあると思うんですけど、うん、その辺があんまりうまくいってないんではないかっていうふうには僕は感じてしまいましたね。うん、まあもちろん演劇見てないんでどんなものだったのか元がね、わからないんですけど、うん、というふうに言うのが全体的な感想で、
はい。
で、まず良かった点からいきたいんですけど、
うん、
まあ3つほどあって、で、1つは、まあ、こう、よくわからないといつも、一番、まあ、これは確かになって思ったのは、その、主人公のチャーリーが、なんか、娘に何かを残したいという気持ちですね。
うん。
これはもう、まあ、誰でもわかると思うんですけど、
はい。
この描き方とか、彼の気持ちみたいなものとかは、すごくよくわかるというか、
うん。
まあ、ちょっと感動的な部分もありますし、最後とか、その辺は、伝わってきたなっていうところはありますね。
うん。
で、彼の、その、なんだろう。娘に対してかける言葉みたいので、要は、どうも娘は、世の中にすごい不満を持ってる感じで、なんか、荒れてるというか、まあ、どれぐらい娘のことを知ってるかわからないんですけど、うん、
はい。
どうも、元気はつらつというよりかは、なんか、ひねくれてるというかね、そういう感じで、我々もそういう印象なんですけど、
うん。うん、
でも、チャーリーが娘にかける言葉としては、君はなんか素晴らしいんだと。
うん、
もうそれでいいんだと。君はその生きてるだけで素晴らしい的なことを結構言うんですよね。
はい。
まあ、それはそれですごい大事なことだなというかね。その、世の中に、こう、受け入れられるとか受け入れられないとかいうこととは別でね。
うん、
まあ、彼にとってはまあ一人、まあ一人しかいないかちょっとわからないですけど、あの、娘、大事な娘だってことももちろんありますしね。
うん、
だからそれを、彼女に伝えたかったっていう気持ちはよくわかるなっていうところはありましたね。
うん、
ただ、それを伝えるのが、ま、彼女に、娘にとって最後にできることだっていうふうに彼は思ってるようなんですけど、
うん、
他にも方法は正直僕はあると思うし、なんか他にも彼女に、その娘にとっての幸せというか、娘を幸せにする方法というかね、
うん、
っていうのは他にも選択肢はあると思ったので、ちょっと微妙な気持ちにはなったなっていうところですよね。
うん、
結局彼の選択についてですよね。うん、まあそれは引っかかるとこまず一つなんですけど。で、まあそのまままず良かった点を続きいきますけど、もう一つは演技という面ですね。で、正直僕はブレンダン・フレイザーの映画は多分ほぼ初めて見たんじゃないかなっていう感じで、
はい。
あの、なんか、結構、休んでたというか、ずっとブランクがあったんですよね、これまで。
うん。
っていうのは全然僕知らなかったですし、あの、アカデミー賞で主演男優賞を取ったのも知らなかったんですけど、
うん。
で、まあでも、ポスターとかその、チラシなんか見ると、そういうことが書かれてたりね、結構するわけですけど、宣伝文句として。
はい。
ただ、あの、正直、だからそれを知らずに見たっていうのももちろんあるかもしれないですけど、
うん。
特別素晴らしい演技だったっていうふうには、僕はそんな思わなかったというところがあって、良、
うん、
くなかったっていう意味ではなくて、
はい、
めちゃくちゃ良かったっていうふうには思わなかったというだけのことなんですけどね。
うん、
だからどういう部分を評価されているのかは、僕にはピンとこなかったなというところですね。
うん、
まあ、アカデミー的にカムバック的な良かったねみたいな意味もあるのかなとかね。いや、いろいろ考えちゃいますけどね。うん、まあそれよりかは、その、娘ですね、エリー役のセイディ・シンクは、演技としてはすごい僕は良かったなというふうに思いましたね。
うん、
そのティーネイジャーらしい感じとか、
うん、
今時の女の子というかね、言動とか、まあその、SNS の使い方だったりとか、
うん、
なんか、興味がないことには全然興味がないし、すぐ携帯を見るとかね。あの、うん、親父が目の前に、もう死にそうな親父が目の前にいるとしても、まあ、
うん、
あの、あえてやってる部分ももちろんあるとは思うんですけど、興味があるんだけどないふりをするというかね。
うん。
うん。それは、あの、憎しみもあるし、まあ、父親に愛されたかったみたいなね、気持ちもあって、それの裏返しだとは思うんですけど、まあ、そういうとこの表現というか演技はすごい良かったなというふうに僕は思いましたね。
うん。
で、ブレンダン・フレイザーの演技で言えば、あの、彼のその、なんか憎めなさみたいなとかですね、その、
うん、
チャーミングと言っていいのか、そういうところは良かったとは僕は思いましたね。なんか、あの、言ってることとかやってることはあんまりどうなのかなと思うんだけど、ちょっと憎めない感じというか、
うん、
あの、予告でもよ、結構頻繁に流れてましたけど、あの、今度謝ったら、あれですね、看護師のリズに、
うん、
今度謝ったらナイフで刺すとか言って言われるところで、
うん、
やれよ、どうせ死亡で中まで届かないからとか言ってね、うん。で、あの、ちょっと笑い合うみたいなシーンがありましたけど、ああいうところとかは、まあ、憎めない感じだなっていうのはすごいよく出てましたね。
うん、
で、もう一点良かったなって思ったのは、あの、途中に、まあ、宗教の勧誘に来る青年がいるんですけど、本当は実は違ったっていうね展開なんですけど、
うん、
そのエリーが彼の何でしたっけ、マリファナかなんかを吸ってるのを動画をなんかアップしたか、写真撮ったりとかね、うん、音声録音してたりとか隠し撮りしてたんですけど、うん、あれを何か、まあ、教会か親かどこかに送りつけたか何かで、で本人は本当は嫌がらせのつもりだったのか面白半分だったのかその辺ちょっとわからないんですけど、
うん、
結果的に彼がすごく救われるっていう展開が、なんかちょっと面白くて、
うん、
おそういう風になるかっていうね。あの、だから、娘のそのエリーはすごく正直といえばすごい正直というか、
うん、
あんまり、なんだろう、空気を読まないというね、
うん。
それが良かったり悪かったりするわけですけど、でも、あの、親父であるチャーリーは、その、 オンラインの授業で正直に書くことが大事なみたいなね、エッセイの、授業をね、やってましたけど、最後にそういうことを言うんですけど、
うん、
彼女はそれをすごく体現していて、まあそこを素晴らしいと思っているのか、まあ、
うん、
親子だからってこともないかもしれないですけどね、そこを、彼が彼女にそのことを伝えなくても彼女はそういうふうに育ってたというかね、
うん、
いうところがちょっと見れて、なるほどなっていうふうにちょっと思いましたね。で、良かった点はそんなところで、
はい。
で、気になるところがこれの倍ぐらいあったりするんですけど、
うん。
最初にも言ったんですけど、脚本があんまりじゃないかなって僕は思ってしまったというのは、うまくその、描こうとしてるものがうまく描けてないというか、まあ、それは受け取り方の、受け取り手の問題もあるかもしれないですけど、僕はそういうふうに思ってしまったところが結構多かったなっていうところが気になりましたね。
うん。
で、例えば、冒頭ですけど、その、娘が書いた白芸のエッセイを、うん、なんか、その、すげえ苦しんでる時に、その、訪ねてきた人に読んでくれって言うシーンからあるじゃないですか。うん、
はいはい。
最初なんだかよくわからないんですけど。
うん。
で、後からこれが娘が書いたエッセイだってことがわかるんですけど、
うん。
で、このエッセイが素晴らしいから死ぬ時に最後に多分読みたいとか聞いて死にたいみたいなね。多分そういう、なんか意味だったと思うんですけど、うん、その、まあ、そもそも僕は白芸をまず読んだことがないっていうのと、
うん。
あと、その、娘が書いたエッセイが、素晴らしいかどうかも僕は、その、よくわからなかったっていうところがあって、
うん。
その素晴らしさが伝わってこないのが、やっぱ、いまいち説得力がなかったなって僕は思ってしまったんですね。
うん。
あれは英語圏の人が聞いたら、いいこと書くなとかね、いいエッセイだなって思うのかどうかはちょっとわからないんですけど、その辺は、あんまり言語関係ないかなと思ってね。ちゃんと日本語訳されてるはずなんで、とは思ってしまったんですけど。だから、そこって説得力やっぱり大事じゃないかなって思ったんですよね。
うん。
まあ彼にとっては素晴らしい。もちろん娘が書いたからっていうのもあるんでしょうけど、それがね、僕らに、まあ他の方見た人どうだったかわかんないですけど、僕には伝わってこなかったっていうところですね。で、あとは、これは後半になるんですけど、ピザ屋の男性が、その、チャーリーのことを気にしてくれて、
うん、はい、
名前を教えてくれたりね、
うん、
なんか声かけてくれるようになるんですけど、最後に、ピザを取りに外に出たら、配達の人がまだ実は帰ってなくて、
うん、
姿を見られてしまうっていうね、シーンがあるんですけど、うん、で、その配達の人はびっくりしてるわけですよね。そんなに太ってる人が住んでると思ってなかったのか、
うん、
マジかよみたいなことをね、言って帰っていくんですけど、うん、で、それを見られてしまったっていうか、そういう反応をされたことに、チャーリーがすごくショックを受けるっていうシーンがあるんですけど、
うん。
あれが結構後半なんですよね。
うん。
あのシーンが出てくるのって。だから、その、あ、そんなに彼はその、容姿について、
うん。
他人に見られることについて、そこまで気にしてたのかとか、傷つくような人だったのかっていうのを、
うん。
最後の方にわかるんで、
うん、
なんかそれもうちょっと前半に入れた方が良かったんじゃないかなっていう風に思
ってます。うん。でもカメラ壊れてる、嘘ついてるのは、
ああ、はいはいはい。
自分の容姿で見られたくないっていう、
ことなんじゃないですか。そうですよね。もちろんそう。それはわかるんですけど、うん、最後の授業でその、自分の姿を晒すのって、オンライン講義で、
はい、はい。
ピザの前でしたっけ？後でしたっけ？
あ、そう、後ですけど、いや、冒頭に、オンライン授業してるじゃないですか。
はいはいはい。
で、生徒たちになんか、なんでカメラオフなんですかみたいなこと言われてて、で、ジャーリーが、いや、カメラ壊れてるんですよねみたいなことを、
そうですね。うんうん。
言い返すじゃないですか。
はい。
だその時点で、その、自分の容姿は見られたくないとは思っているっていうのは。
まあ、まあ、それはわかるんですよね、はい。うん。ただ、その、ものすごくショックを受けてる感じだったじゃないですか。
うん。
めちゃくちゃその後、やけ食いするっていうね。
うん、
だから、彼がその、容姿にすごくコンプレックスを持ってて、
うん、
まあ、それだけじゃないけど、とにかく嫌なこととかがあると、やけ食いするとかいう描写って、
うん、
最初の方に入れた方が良かったんではっていうふうに思ったのと、で、もう後半、最後の方まで来てるので、
うん、
出てくる人はほとんどその知り合いばっかりじゃないですか。リズだったり娘だったり、うん、娘もちょっと最初はびっくりしてたかもしれないですけど、
うん、
けどみんな一応彼のことを理解してる人との話が後半まで進んでから、なので、
うん、
僕らももう見慣れてきちゃってるわけじゃないですか、その彼の体型とかっていうのを。だから、最後の方に、じゃなくて前半の方が効果的だったような僕は気がしたんですよね。うん、そういう意味でも。うん、まあ、意味はわかるんですけどね、その、
うん、
描写のね。
でも、この、ビマ食ったやつとこって、
うん、
そのショック受けたのも、あるし、
はい。
なんかいろんなことがうまくいかないことで、もうやりくりしたっていう。
そうですよね。あ、そう、確かに、ね。
そこもあるかなっていう、う
ん。娘のこともだし、
うん、
いろいろそうですよね。それも確かにありますね。うん。なるほど。まあ、というのも含めて、その、なんだろうな。あそこはよくわかるんですけど、その食欲をコントロールできない描写みたいなね。
うん、うん。
まあ、病的な状態になってるとかね。うん、で途中、ちょっとチョコレートバーを食べようかなと思ってやめるみたいなところがあったんですけど、その辺ってそこまででもなかったじゃないですか。
ああ、その、コントロールできないっていうことはないってことですね。う
ん、だから、うん、あんまり、あ、そういうのですごく苦しんでるんだなとか、すごく悩んでるんだなっていうのは、前半逆にあんまりないように思えてしまうんですよね。
う
ん、
そうです
ね。後半になって急に、あ、そこまでかっていうふうに、ね、なるっていうのって、うん、まあなんか、まあ、それはいいか悪いか、どっちがうまくいくかわからないですけど、結構そういうのって前半にあったりするの方が多いのかなっていうふうに僕は映画見慣れてる感じではそんな気がしましたけどね。うん。うん、で、あとそのびっくりされるのももちろんあるんですけど、まあもう、はい、僕がその時点で見慣れてしまってるからっていうのもあるんですけど、なんだろう。アメリカだったらあれぐらい太ってる人ってまあ別にいる、結構いるかどうかわからないですけど、そんなにびっくりするほどでもないんじゃないかなってちょっと僕は思ったんですけど、どうなんですかね、わかんない、進んでないので。
まあ日本。まあ太ってる人いっぱいいますよね。
そうですね。日本よりははるかに多いですし。
うん、あそこまでかどうかわかんないですけど。
だから、でもチラッと見えるだけじゃないですか。どうかな、うん。だからそんなにこうなんかおぞましいとかね、自分で言ってましたけど、うん、そういうふうにはそこまで思わなかったなっていうのは正直なところではあるんですけどね、僕は。
うん。
あとは、その、まあ、この尺の問題もあるのかもしれないんですけど、
はい。
チャーリー以外の娘のエリーだとか、
うん。
面倒見てくれてたリズだったりとか、まあ、最後に出てくる母親ですよね。うん、
はい。
みんな悩みというか、なんか問題抱えてるんですけど、
うん。
その人たちの抱えてる問題の描写がちょっと不十分だったような気は、しましたね。あんまり深掘りされないというか、よく言えばその、わからないというか、どうとでも取れるように描いているというふうにも受け取れるんですけど、
うん、
僕はどっちかというと、説明不足に感じてしまった部分が、この映画全体にはありましたね。
うん。
うん、あとはそうですね、その、うまくいってない部分としては、僕はパンフレットこれ、まあ、シネマトークのお題だったんで読んだんですけど。
おー、はいはい。
で、読んでちょっと結構意外だったのは、
うん、
監督の一番かどうかわかりませんけど、この映画を作った趣旨としては、
うん、
例えばまあ、太っている人、
うん、
まあ、この作品ではそういう人が主人公で出てくるんで、要は、人から変な目で見られたりというような意味で、偏見だったりとか、
うん、
そういうもので苦しんでいたりとか、惨めな思いをしている人に届いてほしいというか、人のことを描いて、まあ、なんだろう、そういう人にも理由があるとかね、そういう仕方ない部分があったりとか、その、太っているから何か悪いとか、そういうことではないというか、そういうことを描きたかったみたいなんですね、うん、実は、監督としては。
ほう。
で、それが、あ、パンフレットを読むまで、あんまりそういう風に思ってなかったんで、もちろんそういう部分もちろんあるんですけど、描写として。それがメインだと思ってなかったんで、
うん。
それより生きるか死ぬかみたいなことの方が、
うん。
うん。メインかなと思ってたんで、あ、そうなんだ、そういう趣旨でこの作品を作ったんだっていうところが。
作ってることが悪い。うん。
要は、その、まあ、要は偏見ですよね、それに対する。
うん、はいはい。
その太ってることに対する世間の目とか偏見を、まあ、 問題として扱いたかったみたいなところがあったみたいで、
うん、
まあお芝居はもっとそういうその最初の演劇はそこに注目してるのかどうかわからないんですけど、だからそのこれは体験談が元になってるので、
はい、
うん、でもそれをうまく映画に、だからパンフレット読んで、あ、そうなんだって思ったぐらいなんで、そこをうまく描けてんのかなっていうのはちょっと僕は疑問に思ってしまった部分ありましたね。
そう、ね、うん、思っている否定の偏見をなんか減らしたいっていう点だが、もし主人なんだったらすごい失敗してると思いますけどね。
うんうんうん、そうですよね。そう、逆にそう思ってしまうぐらいなんで、
うん、
だからまあ監督がなんか脚本なのかね、ちょっとうまくいってないんじゃないかなっていうふうに思ってしまいましたね。あのパンフレットを読んで余計にそう思ってしまったところはありましたね。うん、はい。あとはそうですね。まあ、あの、やっぱもう一個気になる、他に気になるというかやっぱり彼の主張というか考えですよね。これは多分松さんもそうなんじゃないかなと思うんですけど、うん、
はい。
まあ、娘のためにとにかくお金を残してあげようっていうこととかね。
うん、
自分はどうなってもいいからということですよね、うん。でも多分娘とか奥さんとかからしたら、まあまあ別れてますけど、
はい、
多分健康になってもう少し長く生きてくれた方が嬉しいんじゃないかなって普通は思ったりすると思うんですけど、
うん、
だけど、まあ、みんなにはなんか助言したりとかね、娘にも ああしろこうしろとまで言わないですけどね、こう助言するんだけど、自分は他人の助言を全然聞き入れないっていうところとか、うん、すごく認知が歪んでるというかね。なので、うん、まあ、これあの、マンスリーシネマトークでも、あの、そういう話出ましたけど、その、健康どうのこうのももちろんですけど、
うん、
最初にやっぱり精神科にかかるべきだったんじゃないかみたいなね、ことは言われましたけど、うん、まあ、もし、もうかかってからの話かもしれませんけどね、これは。ちょっと、だからそこら辺が描かれないんで全然わからないってところはあるんですけどね。
うん、
だからその考え方とか、まあ結局彼の決断ですよね。自分に、うん、治療するのにお金を使わずに娘に残すという。まあ、うん、ある意味消極的な自殺みたいなね、方法を取るというところは、うん、あんまいい話ではないなって僕は正直思いましたね、うんうん。あとは、まあまあでもそんなところですかね。ちょっと長くなりましたけど。
うん、はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、松さん、お願いします。
はい、僕は、正直全然面白くなくて。
そんなに、そうか。はい。
で、監督の前作じゃないですけど、まぁ、あ、ちょっと前の、マザーっていう映画は、はい、
うん、
うん。まぁ、あ、僕はまぁ面白かったし、だからまぁ、監督自身が嫌いなわけじゃないんですけど、
うん、うん。
本作は全然合わなかったですね。
うん。
まず一番嫌だったのは、
はい。
その、僕なんか物事が起きる事象に対する感情の量が、合わない映画ちょっと、苦手で。
だ
から今回も、怒りすぎとか、泣きすぎとか。
ああ、はい。そう、僕も。
わめきすぎとか。
そうなんですよね。ちょっと言おうと思ったんですけど、みんなすぐ怒るんですよね。
そう。それがめっちゃ、ね、苦手なんですよ。そういう映画とかドラマとか。なんでそんな切れてんのって思っちゃうんですよ。
はいはいはい、
いや、もっと抑えた演技で切れる、怒ってるってことを表現してほしいんですけど、
うんうん、
実際そんなに、なんていうかな。切れるかなと思うとき、なんかそう思ってきちゃうんですよ、見てて。
はいはいはい。
この演技って妥当なのかとか、そっち方向にちょっと頭がいっちゃって、
うんうん、
逆にどんどん入れなくなっちゃうんですよね。
わかります。
今回も、この状況だったらこれ妥当なのかとか思いながら見ちゃって、
うん、
結局全然入っていけないし、で、主人、まあ、おとげさんがさっきから言ってるのが本当同意で、
うん、
全然こう、主人公がやってることに納得もいかないし、
うん、
その、例えばまあ、あげるとしたら、その、1200万円ぐらいでしたっけ？
だから12万ドル
か。
そうですね。はい。
12万ドル、まあ今だともっと高いか。12万ドルぐらいあるとか言ってたけど、うんうん、
はい。
そんだけ貯めれるんだったら、
うん。
治療一回してまた頑張って貯めればいいじゃないですか。
そうですよね。だから健康だったら働けるわけですからね。
そう。うん。しかも彼は、そう、才能あるわけだから、うん、教授とかでまた頑張ってやればいいだけで、うんうん、え、だって別にこっからお金を得られないんだったら、
うん、
その、わかりますよ。例えば、ガンでもうあと余命いくらかで絶対治らないって武器だったら、例えば、ブレーキバッドとかそういう話ですけど、
はいはいはい。
まあ、なんとかして稼いで、 ていうのわかるんですよ。めちゃくちゃそれにわかるんですけど、うんうん、いや今回別に直してばお金もっと残してあげるんじゃないと思うし、
うんうん、
そこの動機も納得いかないから、いや、実際にこんな人いるのかって思っちゃうんですよ。
うん。そう
なんですね。こういう思考になることあるのかっていう。
うんうん、
こういう状況だったら直して、いや、お金を本当に残したいと思うんでしたらだよ。
うん、
でしたら、その、直して、もう一回働いて残してやろうって思うのが普通なんじゃないかと思っちゃって。
うん、うん。全くその通りだと僕もそう思いましたね。
だからなんか物語のための物語のように感じちゃったし。
うんうんうん、うん。
この人の考え方がダメとかそういうことじゃなくて、
うん、
こういう人間は存在しないと思っちゃったんですよ。
なるほど。
だから言ってることを上辺だったら別にありえると思いますよ、
うん。
残すつもりも別なくて、
うん、
残してんだよみたいなこと言って、で別にそういうなんか大して思ってないような人だったら、この行動はまだわからなくはないんですけど、でも実際お金残すかどうか別としても、うん、その娘に対していろいろしてあげたいっていう気持ちはあるわけじゃないですか。
はい。
だから最終的なその感動の部分っていうのも全然僕だから入ってこなくて、
うん、
本当に思ってんのかこいつはって思ってきちゃうんですよ。そこがだから揺らぐから、
うん、なるほどね。
いや本当に思ってんだったらなんか治療してなんかもっといろいろ残してやれよと思うから、
うん、
ヒロイックに自分がなんか犠牲になればいいと思ってるやついるじゃないですか、
うん、
なんか押し付けがましいやつみた
いな、うん、はいはい
にしか思えなかったんですよねじゃあ、この映画好きな人に申し訳ないんですけど、だから一切感動できなくて。
なるほど。
で、あの、リズっていうその看護師さんも、いますけど、
うん、
飯とか持ってくるし、
そうですね。
本当に治療させたいつもりあんのかなとか。
そうなんですよ。体に良さそうなもんじゃないものを食べさせてますよね。
そう、うん。いや、まあもちろん勝手に彼がそのビザとか取るから、
うん、
取るのかもしれないんですけど、
はい、
でもチョコバーとか持ってこなければ多分食べれないわけじゃないですか。
うん
あれ、チョコバーって自分で買ってないですよね。多分わかんないですけど、まあ運ばしたのかもしれないですけど、ウーバーみたいなやつに。
うん、
でも、この映画だと、まあ現代ですけど、その、なんか、ずっと引きこもりだったじゃないですか。
はいはいはい。
で、その前の時からウーバーとかあったのかわかんないし、
うん、
その時、だから太ったきっかけって、だから結局リズとかのせいなんじゃないかと思ったんですよ。だから、うん。なんか、全体的に全然納得いかないんですよね。
うん
言ってることでやってること全然合わないというか。
はいはいはい。
うん、だから治療拒否してる人に治療させるっていうのは、それは確かに良くないことだと思うので、
うん、
別にいいんですよ。別にその、リズの態度とかわかるんですけど、だったらなんかもうちょっとやり方があるんじゃないかとか。
うん、そうですよね、
うん。だって確実にこの映画の内容としては、太ってることが原因で心臓病になってるっていう描写じゃないですか。
うん。
だからもしかしたら、まあ今はもう今手遅れなのかもしれないですけど、
うん、
もっと早い段階でいろいろ手を、打つとか、別にただ単にご飯は自分から持っていかないとか、
うん、
何かしらの方法で、まあ、その、麻酔神話道具で言ってたように、まあ、精神科に当たるとか、
はい、
っていう方法を したのかもしれないですけど、
うん、
でもやっぱなんか納得いかなくて、
うん
うん、しかもその、おとけさん言ってるみたいに、あの、エッセイ自身の良さも僕は全然わかんなかったし、
はい、
現に知ったって出したら好きだ、ね、落第だったわけじゃないですか。学校に出したら。
ああ、あれは、あれどうなのかな、あれは今、まあ、
課題に合ってないのかもしれないですけど、
今書いてたやつですかね。
うん。
うん、あの
あれで、
うん、チャーリーが最初に読んでたのは、彼女が14歳の時に書いたエッセイ、
ね。そう
ですよね。あ、その時も落第でしたっけ？
いや、じゃなくて、はい、あれってなんか、提出したよとか言って。
それは最近の課題ですよね、多分あれ。
はい。
今。
最近の課題に対して、あの14歳のエッセイを出したんじゃなかったんですよ、ね、
はい。あ、そうでしたっけ？
そういうことだと思ったんですけど。
ああ、そうだったような気もしますね。なんか、そう。あの。
だから、読んでないのか、うん、お前って言って、うん、読んだら、その14歳の時の、はいはい、14歳というか、もっとちっちゃい時のエッセイだったっていう。
そうですよね。
うん。話じゃないですか。
だから、チャーリーが代わりに書いて出してくれるはずだったけど、それはしなかったんですよね。
うん、そうで、自分が昔書いたやつを出したってことじゃないですか。
そうでしたっけ。
で、いや、確かにその、なんか、年齢がすごい若いから、その出して落ちるのはわかるんですけど、
うん。
でも、チャーリーがこれは素晴らしいって言ってるから、別に年代問わず素晴らしいのかと思いきや、
うん、
出したら、え、落第なのと思って。
なるほどね。うん。
そこもちょっと僕は、だから、あの、理解できてないのかもしれないですけど、内容を。
うんうん、
その映画としての内容を理解してないから、うん、あらすじを理解してないからそう思うかもしれないけど、え、じゃあ他の人が読んでもダメなんだって思って。
そうですよね。
僕もそれに感動できなかったし。
うん、だから、ただただ娘が書いたやつだからっていうふうに思っちゃいますよね。
まあ、だからそれはいいんですよ。別にそれはいいんですけど、
うん、
娘だからよく見えるっていうのはもちろん気持ちはわかるけど、
うんうん、そうですね、
うん。いや、うん。だからいろんなところに引っかかりすぎて、
はい、
全然入れないっていう。
うん、
で僕はブレンダン・フレーザーの演技も、だからさっきみたいにちょっと過剰な気もするし、
あうんうん、
だこれなんかメイクアップとかしたから選ばれたんじゃないっていうふうにアカデミー賞のことについても思っちゃったし、
うんまあ、演技としてはすごく、制限のある演技ですもんね。あんまり動けないし。顔だけでやるしかないみたいなね、ところはありますしね。
そうですね。うん、いや僕なんか、演劇が原作の映画ってちょっと苦手というか、なんかあんま好きじゃない作品が多いんですよね。なんか振り返ってみると。
うん、
あ僕が合わないだけなのかもしれないですけどね。いやなんかこの映画にした時に、なんか無理が生じてる気がしてるんですよね、いつも。
うんうんうんうん、
演劇だから成立してるけど、
はいはいはい、
映画ってよりリアルじゃないですか。
うん
まあ、リアルに描かない場合は別にいいんですけど、
うん、
リアリティラインの問題ですけど、でも演劇だとなんか入っていけるけど、
うん、
映画になるとダメっていうことって結構ある気がしてて、
うんうん、
だから成功し、演劇で成功してる、あ、演劇から映画になって成功してるやつもあると思うんですけど、
うん、
その場合やっぱその映画をすごく習熟で描かないと、
うん
なんかあんまうまくいかないのかなってちょっと思ったりとか。うんうん、
やっぱり、その演劇で描かれてない部分を、細かいところを詰めない、
そうそう。
たりとか説明をしないと、多分説得力だったりとか、映画としての出来はやっぱり良くなくなっちゃうんじゃないかなって僕はちょっと思ったんですね、これ見てて。
そうですね、今回だから原作と脚本が一緒なんですよね。
うん
脚本がだからその演劇でやっ、
あ、その人がそのまま。
そう、サムディ・ハンターさんが脚本もやってるんで、
うんうん、
そこら辺は関係してるのかなと思って、うん、だから本当映画のプロの脚本家にお願いしたらまたちょっと変わったのかなとか。
うん、そうですよね、うん。そうなんですね。僕も作り話っぽい話だなって思っちゃったんですよね。
話のための話にちょっとそう思っちゃって。
だから、まあそういう意味ではよくできた脚本なのかもしれないんですけど、でも、うんまあ、話にもよるんですけど、やっぱり、リアリティのあるものを、やっぱ映画を見てて求めるとかやっぱ大きいので、
うん、
なんでって思っちゃうとかやっぱ出てきちゃうんですよね。
うんうん、
そのこそ松さん言ったように、もう死にます。あと一週間で死にますっていうところから始まるんですけど、
うん、
なんでそこまでなったのっていうとか説明がやっぱり不十分だなっていうふうに思っちゃいますよね。
うん。あと死にそうにも見えないっていうこと。
あまあまあ、確かにね、結構大丈夫そう。
大丈夫そうなんじゃない
ですか。咳すると、やっぱ大丈夫かなと思うんですけど。
まあ、やばいかなと思うんですけど。
うんうん、確かにね。まあ、本当実際どうなのか分かんないですけど、ああいう風になるのか分かんないですけどね。うん。うん、確かにね。その死にそうな割には何にも、その、治療を施されてないっていうところとかね。注射一本打たなかったんじゃないですか。何もね、血圧測っただけみたいなね。
睡眠薬ガンガン飲まされてるけど、別に大丈夫だったし。そう。
そう。
あとなんか、お母さんのこともちょっとよくわかんなくて。
うん、はいはいはい。
なんか、あなたに失望させたくないから会わせなかったみたいなこと言ってたじゃないですか。あ、なるほ
どね。はいはい。
いや、そんなことあるかと思っちゃったんですよね。
うん、だからね、どういうことって思いながら会話を聞くしかないんですよね。その、わからない部分が多くって。
理由ぐらい言うだろう、そしたらって思わないか。
うん、うん、それもそうそうそう。
会わせたくないから、ちょっと申し訳ないけどって。うん、だって、会わせないっていう選択肢って、その向こうに対して憎しみがあるっていうことじゃないですか。
はい。
だから会わせないわけじゃないですか、
うん、
例えば、
うん。
でも、心としては、そうじゃなくて、私が失望されたくないからっていう気持ちなわけじゃないですか、うんうんうんうん。そこで矛盾してるじゃないですか。
はい。
だって向こうにとって、だから何も言わなければ、その自分嫌われる方向に行くわけじゃないですか。
はい。
嫌われたくないから会わせたくないって言ってるのに、それ理由言わないと嫌われるわけですよ、
うん。
そんなことする人いるのかって思っちゃうんですよ。
うん、そうなんですね。
それだったら理由をちゃんと、ひどいから、会わせたくないんですって言わないですか、
うん、
だって自分嫌われたくないじゃないですか、
うんうん。だから説明がね、不足してると思うんですよね。そこもそうだし、なんか、やっぱ作り話だなって思っちゃうんですよね。
うん、あと、その、おとけさんさっき聞いてびっくりしたんですけど、
はい、
撮ってるってことを、
はい、
ネガティブに捉えられないような、
うん。
ふうにしたいっていう、ルッキズムみたいなところかもしれないですけど、
う
でもこれ全然そういう話じゃないし、むしろ太ってるっていうことに対してかなりネガティブに捉えるんじゃないかと思う。
人によってはそうですよね。うん、
はい。なんかすごい偏屈な感じに描かれ
てるし。そうですね、確かにです、うん、
で食べることの描写に対してはちょっと、あんまいい、気持ちいい描写ではなかったんで、
うんうんうん、
むしろ反対じゃないかと思っちゃいましたけどね。
うん、だって彼自身気にしてるんですもんね、しかも。
そう。
最後の最後まで。
うん、あの、なんていうか、その、精神的な部分含めて、
はい。
見にくいじゃないですか、彼。
うん。
言ってることとか、
うんうんうん。
だからなんか、もっとその、太ってるけど明るいよ、みたいなとか、
うん、
動くよとかさ、そういう、そういう、なんか、多分実際そうだ、そういう部分いっぱいあると思うんで、はいはいはい、そういう部分を描いたら、うん、まあ、あの、俺らと一緒なんだっていうふうに感じ、偏見してる、思う人も。
うんうん。
あの、偏見を取り除いていくと思うんですけど。
はいはいはい。
かなりネガティブな、偏屈な感じで描くというから。
そうですね。死んじゃうし、結局。
そう。
うん。
だから全然プラスに描かれてないような気がするんですけどね。まあでも、評価さ、世間的には評価されてるから多分僕が。
いやいや、
わかんないのかなと思って。
わかんないですけどね。
もう一回見た方がいいのかなとか。
いや。あと、そうですね。さっき言わなかったですけど、そのチャーリーの恋人だったアラン。
うん。
確か自殺しちゃったかなんかですけどね。
そうですね。うん、
あの辺の、なんか自殺のいきさつとかもなんかリズと喋ってたと思うんですけど、
うん。
あんまりピンとこなかったっていうか、まあ、なんか教会、宗教関係だったのか、なんか、あれか、うん、同性愛だからその教会から締め出されたみたいなことなのか、なんか、うん、なんか知らないけど自殺したみたいなね。その辺がね、ちょっとよくわからんなっていう。僕が聞き落としてるだけかもしれないですけど。う
ん、あの、牧師さんに言う、牧師じゃないや。偽牧師に、理由を言うんですよね。
はい
は
い、うん。
あの、
若い。
バルコニーみたいなところで。
はいはいはい。
こういうことがあって、
うん、
辛いのよ、みたいなこと、
はいはい。
で、ニューライフについて、だから私は嫌い。
うん。
嫌いだと思ってるみたいなことを説明するときですよね。
はいはいはい。
うん。うん、
そう。あと、その、やっぱ、わからないっていうか、わかりにくいなっていう部分って、
うん。
それ言葉だけだから余計にそうだと思うんですよね。
うん、
映画なんで映像にすればいいじゃないかって僕は思うんですけど、
うん、
何でもかんでも映像にすればいいわけじゃないかもしれないですけど、
うん、
この作品って、あの映画、演劇を映画にしたにもかかわらず、演劇っぽいとこがすごく残ってるっていうのは、
うん、
あの映画だったら外の風景とか、
うん、
例えば回想シーンとか挿入できるじゃないですか。全然ないんですよね、これ。まあ、海のシーンぐらいですか、浜辺のシーンぐらいしかなくって。
あ、はいはい、
その辺もあんまりうまくいってないんじゃないかなと思って、映画だからやればいいのになって思ったんですけどね、その方がわかりやすいと思うんですけどね、僕は。
だもしかしたら僕ちょっと白芸読んでないからわかんないですけど、
うん、
白芸のメタファーなのかとか、
ああ、その、
あの、建物自身が、
はいはい。
クジラみたいな。
はいはい、
建物というか家そのものがクジラ。とかを表したいのかなとか思ったけど、ちょっとわかんないですね。
どれぐらいの人が白芸を読んでるのかわかんないですけど。
結構読んでる。映画の帰りに買おうかなと思ったんですけど、
はい、
めっちゃ太いからやめ
ました。そう、上下感めちゃくちゃありますよね。
はい、これちょっと感想を話すところまで絶対読み終わらないなと思ったから。
しかも、なんならその、エリーの感想としては、その、話を引き伸ばしてるみたいなこと言うんで、うん、ちょっと読む気なくなっちゃいますよね。
うん、
でそれもなんか、白芸どうなのかな、回想で語られる話なのかな、白芸。ちょっとわかんないですけど。
うん、なんかあの、
はい、
偽牧師さん
は、
はい、あの、アイアンマンの、
うん、そうなんですよ、
ね。子供らしいですね。
はい、あの、
アイアンマン3で。
3で、なんか、その、
出会う。
あ、助けられた少年
かなん
ですよね。
そうそうそう。うん、あと、そのエンドゲームで、まあ、ちょっと言えないですけど、まあ、最後に出て
くる、はい。あるシーンにね、出てきてる子なんですよね。はい、うん。まあ、あれ以来出てきてないのかな、どうなったのかわかんないですけど。
確かに、MCU にはもう出てきてないですよね。
うん、だいぶ大きくなってますよね、もうね。
うん。
うん、そうなんだって思いました。
女の子はストレンジャーシングスに出てくる子なんですけど。
そうなんですね。
はい。
うん。あと、そうですね。あの、マンスリーシネトークでちょっと話題になったので、
はい。
まあ、これは僕だけわかんないっていう話だったのはあったんですけど、
うん、
あの、アランの多分部屋だったのか、二人の寝室だったのかわかんないんですけど、
う
鍵を閉めてた部屋があったじゃないですか。その部屋だけ綺麗っていうね。あのシーンがまあ、あの映画で大事そうに出てくるんですけど、僕はあんまり意味がよくわからなくて、あのシーンの。あの鍵が閉めてあるとか、鍵を隠してあるっていうか、なんか高いところにあってね、取れなかったんで、落としちゃってみたいなとか、あれは何を表現したかったのかなって、正直わからなかったとこがあって、松さん、どうでした？あれ見て。
いや、彼らの中で大切な記憶であって、で、何も進んでない。
ああ、
あそこだけ、ね。だから綺麗なままというか。
あそこだけ時間が止まっているというか。まあ、そういう、それぐらいのもんですかね。なんか、それはまあ、よくあるじゃないですか。その、娘とか息子が亡くなって、その部屋をそのままにしてある両親ね。まあ、そういう感じのだけなのかな。それぐらいしか僕は感じなかったんですけどね。なんか、それにしては、あの描写に結構時間がかけられてるなと思った。あの部屋を開けるまでに結構苦労するじゃないですか。そう。あとは、その、なぜ鍵をかけてたのかとか、誰が鍵をかけてたのかとかいうのもちょっと話題になりましたけど、
封印してるっていうことですかね。
そう。で、僕がそれが理解できないっていう話をしてて、その、いつでも、鍵開けれる状態なのに鍵をかけるのってなんか意味あるのかって僕は思ってしまうんで。誰かが他の人が鍵をかけていって、そのままにしてあるんだったらわかるんですけど。まあ、この映画では描かれないんで、どっちが鍵を最後に閉めたかわかんないんですけど。
でもなんかないですか、今日食べるのやめようと思って、るお菓子とかを、遠ざけるっていう。
はい、あ、まあ、
遠くにする。だから開けづらくするみたいな
の
あるじゃないですか。
その、わかります。その気持ちはわかるんですよ。これをしちゃダメだから、これをしないようにみたいな、ね。
遠ざけとこうみたいな。
でも、結構、まあ、あそこまで太ってしまったから、まあ、難しいんですけど、それ以前だったら、鍵パッて取って鍵開けれるのに
あまあまあ開けれるけど。
結構僕は、そんな簡単なことだったらなって、鍵をもっとなんか壊すとか、鍵を閉めて鍵を捨てちゃうとか。
あとなんか他の人が入れない。っていうのもあるんですか、ね、自分だけが大事だっていうか。
なるほどね。まあ、いずれにしろ、ただ僕がちょっとあんまり理解できなかったっていう行動なだけなんですけどね。あと、あれどうですか鳥ですよね。外に来てた鳥。で、最後はなんか、器が割れてるみたいなとか。何なのかわからない。でも、まあまあ終わっちゃったんですけど。
そうですね。
まあ何かの表現ではあるんだろうけどっていうところで。
まあでも割れたのは終焉をなんか感じますよね。ああ、なるほどね。最後ら辺のシーンで割れてたし。
いや、娘が割ったのかなとか思っちゃったりとかして。そんなこと
しないと思います。
でも、自然に割れることなんてまあないじゃないですか。
いや、でもなんかつっついてるから。
ああ、そうか。ああ、そうなのかな。なるほど、ね。
つっついた勢いで割れたのかな。僕は思ってたんですけど。
なるほど。はい。まあ、余計なところにも気になってしまうっていうね。ところは、まあ、あったんですけど。
そんな感じですか。
はい。
はい。じゃあ今日は、ザ・フェールについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。